さんこんにちは、浜田節子です。
こんにちは、鎌田新一です。
この時間はゴーゴージャングルマーケットをお送りします。この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ、投資という冒険をより素敵なものとするために、毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です。
はい、今週は成人の日がありましてね、はい、そこで4日間の取引だったんですけれども、まあ、累計で日経平均1週間だと170円ほど下げるというようなね、そんな展開になりましたね。
はい、
やはりこの為替相場のレベルが114円を割って一時113円というような値段までいったというようなことで、やはり今週については、はい、そのいわゆるトランプラリーの中心であったアメリカ金利高、そしてドル高、これがやはり一服したというような、そんな形ですよね。
そうですね、米国債も上昇しているという状況もありますし、
そうですね、米国債価格が上昇で、はい、ね、金利の上昇が一服するというような、そんな状況になりましたからね。
そして今週の目玉としてはアメリカのトランプ、氏の記者会見もありました。
そうですね、もうこれちょうど今日あたりので、ね、ただ、日本の新聞の一面で結構取り上げるっていうような、動きあったじゃないですか、
はい、
ちょっと情報的に遅いものをなんか今日の日本の朝刊で結構大きく咲いてるなっていうような、ちょっと僕そんな気持ちになってしまったんですけど、ケチつけてるわけじゃないんですけど、
ちょっとタイムラグを感じるような気もしましたね。
相当やっぱり世界の話題になってるので、はい、ここを取り上げるっていうのは確かにそうなんですけれども、はい、やや中身を見てみると、取引をするにあたっての材料がやや乏しかったかなと。で、逆に言えばそのこのアメリカのこの政策、需要が増えるというような、まあ、インフラ投資を軸とした需要が増えるというような政策に対しての言及がなかったということは、やっぱり景況の動向を見る上では、これはマイナスの材料になると言わざるを得ないということなんでしょうね。
そうですね、そこちょっと聞きたかったですからね。はい、それでは早速進めてまいりましょう。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。さて鎌田さん、来週どのようにご覧になってますか？
そうですね、来週はですね、はい、月の半ばになりますので、ニューヨーク連銀ですとかフィラデルフィア連銀ですとかが地域内の製造業に対しての景況のアンケート調査を行って、その値が発表されるというような、そういう状況にありますよね、
はい、
これこの番組でも申し上げたと思いますけれども、この製造業の経営者の方々の6ヶ月先のアメリカ景気はどうなってると思いますかという質問に対して、この12月の調査、1ヶ月前の調査では11月の調査と比べて良くなってんでしょう6ヶ月後はというような、そういう回答が非常に多くのパーセンテージを占めた、まあ ざっと言うとですね、良くなってますよ6ヶ月後はという方が6割、で悪くなってると言われる方が 10%で、間の 50% がこの景況指数、プラス 50% が景況指数になっているということで、すごい高い数字になってるんですよね。
マインドも好転しているようですね。
それが非常に企業経営者のマインドが好転している。それから、ミシガン大学調査の消費者関係の調査、これは今晩、発表されてきますけれども、こちらの消費者関係の調査も非常に高い水準にあるんですよね。で、これやはりトランプ大統領の登場とセットで、そのあたりの企業マインド、そして個人消費マインドを考えることが可能であるならば、やっぱりそれは1月のデータも同じように高い水準になるのであれば、これは株にとってのプラス材料になりますよね。
確か12月の雇用統計でも平均時給、賃金上昇が
2.9%
を、これは 2.9%
3% に近づくってことですから、はい、まあ実際アメリカの景況データについてはあまりこの悪いものっていうのが見られないっていう状況なんですよ。ただトランプさんの話っていうのが非常に今情緒的に悪く捉えられてるっていう部分がありますので、はい、これがどんな風に市場マインドに影響を与えるかってことですよね。で、ここで景況データで客観的に良いデータが出てくると、メディアを通じてトランプ会見は悪いというような捉え方がされているけれども、実際のアメリカの景況は強いんだというような形で、ドルが反発、そしてアメリカ株も強くなるっていうような、そんな見立てもできるかと思うんですけれども、まあ、そのあたり株式市場の動向についてはですね、私の大先輩にぜひお話の方を伺いたいなと思っております。
それでは早速本日 のゲストの方をお招きします。本日のゲストは荒野博さんです。荒野さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
荒野さん、
はい、
この、まあ、1ヶ月の S 級から S 級までの動き、そしてこれからの動きということで、もうストレートにそのあたり教えていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、先ほどの川さんからもお話あったように、実はアメリカの10年債金利がピークをつけたのが先月の15日なんですね。
12月15日だったんですか。
はい、2.6% 台、はいはい、で同じ日に夜間取引でドル円が118円67銭まで円安をつけた、
はい、
そうすると週明け月曜日15日ですよね。
あ、
ということはもう1ヶ月経ってるんですよ。あ、月曜日じゃない、日曜日がですか、ですから1ヶ月前にもうアメリカの金利と円安はピークつけてるんです、で株の方はその12月の21日にザラバで言えば日経平均 19,592円って高値をつけて、今年 の2日目1月5日に 19,615円まで上がってですね、だから少しだけ上回ってですね、
はいはい、
でニューヨークダウもそうですよね、結局19,999まで行ったんですけど、去年のザラバ高値をちょっとだけ上回ったと、ということはアメリカ金利円安株高っていう方向で来たのに、こっちは止まったんだけど、株だけはちょっと最後まで少し値が持っていた、ところがそれがだんだんそのどうもアメリカの金利も上がりにくいし、その円安のこう進展度合いも鈍いと、すると株もまあちょっと買えないかと、で、まあ、トランプさん云々もあって、こう1万9000ギリギリまで先物で下げてみましたと、
はい、
いう流れなんですね。で逆に言えばここ1ヶ月間高値持ち合いなんですよ、で要するに今までその日本の株高を牽引してたドル高、ニューヨーク株高、アメリカの金利上昇、これが一旦止まってるんで、日本の株も一服だと。
なるほど。
その割には下がらないと、日銀さんがいますし、で去年年間で言えば3兆6000億売ってた海外投資家、今年そんな売ることないでしょうから、そうするとそれが仮にトントン、あるいはプラスになるだけで、それに日銀の6兆円加わるわけですから、株は下がりようがない。
なるほど。
ただ今上値を打ち力あるかと、その新高値を取っていく力あるかというと、これもその第8回でやって、まあ、止まっちゃいました、
はい、
という流れですよね。
なるほど。そこでこの順番としてこのそのアメリカの原点になっているのはやっぱりじゃあ債券の相場、そして債券の相場を受けてドルが上がってきた、上がったけれどもそれは1ヶ月前にピークをつけていたという荒野さんの最初のお話の、はい、そこちょっと押さえておきたいんですけれども、
結局 2.6 までいったアメリカの10年債が今 2.3% 台じゃないですか、はいはい、ですからこの勢いが止まったことが全てなんですね、でじゃあまた 2.6 を超えて3の方にすぐ向かうかと、僕はそういうあれにはないと思うんですよね。
なるほど。
やっぱり最初の段階 の, そのトランプラリーのその何ですかね、いいとこ取りでどんどん景気が良くなる、アメリカの金利は上がる、物価も上がるっていうような雰囲気があったのが、そこが少し止まれば 2.6%、 場合によってはあの瞬間的な意味では行き過ぎですから、それは止まっちゃうと、だからなかなか簡単に 2.6 にはいかないと、
はい、
ということになるとドル円もその118円60銭台、まあ、よく言われる120円の壁ってありますけど、そこへはなかなか達しない。
なるほど。
そうすると日経平均も2万円というのは、おそらくドル建ての日経平均から見ると1ドル120円で2万円なんですね、
はいはい、
するとドル円がそっちの方向にドル高に行かないとすれば、2万円も簡単ではありませんよということになります。
そこでそのアメリカ株にまずちょっと見てみたいですけど、僕思ったのはその債券の価格が上がって利回りの上昇が一服したということと合わせてドル高も一服したということ、これがアメリカの企業の決算発表、これから盛んになってきますけど、そこにおいてアメリカの企業にとって金利のこの上昇一服、それからドル高一服、これ悪い話じゃないと思うんですよ、アメリカ企業にとって。それでドル高一服で金利高も一服だけれども、アメリカ企業にとっては悪い話じゃないので、アメリカ企業の業績を買うという形で株が 上がっていく。で、金利やドルは一服してるけれども、株が上がっていくというのは、これはいいとこ取りすぎますかね、僕の考え方っていうのは。
結局ですね、アメリカの景気が過熱気味になりますっていう前提なんですね。だから株もアメリカの金利もドルも全部上がったんですね。そうじゃありませんということになれば、そのいわゆる加熱バブル的なあの株の買い方ですから、それが止まりましたと、ただし止まったと言いながら、金利もドルも3ヶ月前に来れば高いですよね、そうするとこれ、1、3の企業業績にはもう影響出るかもしれない、そういうふうに考えれば、その株だけ、企業業績を材料に買い上がるっていうとこまではいかないと思うんですけど、
ちょっと論理的にその発想だと、はい、あのやはりいいとこ取りしすぎてい ってると。
いいとこ取りで、ドル、アメリカの金利、アメリカの株が一緒に上がったわけですから、それが止まれば、このうちの一つだけが突き抜けるってことはありえないと思います
。なるほど、はい、で日本株です、はい、日本株については結構これですね、アメリカと比べると不安定な感じがするんですよね。上がるときは為替でドルが上がって日本株上げてますけど、下がるときはまたバーッと下がったりするじゃないですか。この動きっていうのはいかがでしょうかね。
結局日本株の買い要因って一つに絞れば円安しかないんですよ。
はいはい。
でこの円安が止まって118円、1月の3日118円61銭までいってるんですね、それが先ほど鎌田さんおっしゃったように、昨晩で113円70銭台まで下がって、もう5円円高になってるわけですよね、
はい、
と株上がりようがないですよ、
はい、はあ、為替の動きっていうのは、じゃあそうするとこれから日本株を見る上ではあの
結局ですね、その11月9日トランプショックの時に101円20銭まで円高いったんですね、で118円その60銭までいったってことは17円30銭40銭円安になって
る。すごい動きなんですねこれ
と。過去見たら、じゃあ過去10年で20円以上動いた年って何回ありますか。3回ぐらいしかないんですよ。それを1ヶ月半で17円やったっていうのは、さらに円安望むのは欲張りすぎですよ。それは行き過ぎですから明らかに、あの日経平均がよくその25日移動平均から 10% 返りとかって言うじゃないですか、あれと同じぐらいの返りやってるわけですから、ドル円でいけば、それは一回止まって不思議ない、ということはその日経平均も突き抜ける、その例えば大発会のような動きが簡単に出るとは思えないですね。
そのような高値持ち合いの中で、まあ、今後アメリカに続いて国内でも企業決算出てまいりますけれども、決算の見通しについては原野さんどうご覧になっていらっしゃいますか。
これ日経平均の一株当たり利益ベースでですね、去年の3月決算終わった時に、15日までに終わりますよね、その週の EPS が1197円だったんですね、で第一四半期終わった8月15日は1205円だったんです、これが今期の見通しになってから一番高い水準で、で11月の15日中間決算終わった後1185円なんです、で昨日現在では1170円と、いうことは情報修正情報修正っていうほどの動きになってないってですね。
じりじり下がってる、
ね、そうですね。で10-12の決算は前年同期で言えばまだはるかに円高ですから、だから世間が言うほどこの決算を材料にしてまたもう一段っていうのはちょっと難しいのかな。
なるほど。
来年の 1-3 になれば、その1-3という四半期だけ取れば1割増益ぐらいはあり得ると思うんですが、今回の決算発表まではあの過剰な期待はちょっと。
なるほど、
はい、そうすると決算発表手がかりに高値持ち合いを上離られるっていうのはなかなか難しいと。
難しいですね。
いうことですね。
今週ですね、あの11月決算企業であの富士講師っていうあのロボットですとか工具ですとか扱ってる会社なんですけど、本決算で11月の見通し出したんですけど、まあ、大幅増益ではあるんですけど、あの前提為替レートどうですかって伺いましたら、今年度110円っていうんですよね、あの新しい1年間で前期の実績が109円って言うんですよ。でだからあんまり為替では今年度そんなにもう増益要因ってまだまだなってませんよっていうのは、ニュートラル要因ですよって為替は。そういう話聞きましたけどね。
今年の4月から9月いわゆる中間決算になれば前年 の、 あの為替のレートって105円以下ですから、
あ、なるほど、
それはあの増益要因になります、
ね、なるほど。今年の4月以降になってくると、はい、これ変わってくるわけなんですね。
あの、去年の 1-3 まだ115円ですから今と大して変わらないんですよ。
1-3 月期だとまだあの1年前が高いと、
1年前と横ばいですよね、今の100から215円とすれば、
なるほど。そうすると、今度12月期の決算企業、ブリヂストンですとか、そういうところが発表、通期の見通し発表していきますけど、そこよりもやっぱり、4月以降の3月期決算企業の新しい年度見通しの方が、やっぱり期待はあるわけなんですかね。
ですから今、証券会社の予想なんか 13% 増益とかなってますよね。ですから、来年1割増益になれば、例えば日経平均ベースの EPS を、今年の3月期の段階で仮に1200円とすれば、1割増益すれば1320円じゃないですか。それに例えばもし17倍かければ2万2000円ぐらいの数字は出てくるわけですよね。
なるほど、うん、その意味ではやはりこの前提為替レートっていうのは非常に重要になるわけですね。
なりますね。
逆に考えると、その為替レートによって業績の見方がぶれて株価がぶれるっていうことは、日本株の土台っていうのは結構不安定なんですね、それ。
おっしゃる通りですね。だ結局収益基盤がその為替レートで揺らいじゃうわけですよ、うん、そうすると例えば3年向こう3年の成長率どれぐらいだって出せれば PR だって高く買えるわけですよ、ところが為替相場次第ですって言われたら、僕は日本株の実力は PR15 倍だと思ってですね。
なるほど。
でそれで1割増益なら 16.5 倍でいいわけですよ、すると今 16.5 倍ぐらいじゃないですか、そうするとある意味で1割増益を織り込んだ今日本株の実力なんですよ、ですからここからもし行くとすれば、さらに円安が進んで、その企業業績の上方修正が1割増益じゃありませんと、15、20いきますということになれば、ところ天井は2万2000円じゃなくて2万3000円で高くなっていくわけですね。
今の水準がじゃあそうすると結構居心地のいい位置っていうようなことも考えられるんですね。
1割増益まで織り込んでると思いますよ、
そこまで来てるということですね。さてここで FX オンからお知らせです。本日番組にご出演いただいております荒野博さんのメルマガ、荒野博のテクニカルルームからは FX オンから好評配信中です。価格は月額4500円。あなたの株式投資の指針として荒野博のテクニカルルームからでトレード成果を上げていきます。荒野さん、どのような内容を配信されていらっしゃいますか。
そうですね、はい、まあ、明日配信しようと考えているのは、先ほど質問があった企業収益について、書こうと思ってます。で結局その来期の前提をどうするかですよね、まあ、少なくとも1割ぐらいの増益可能だと思えば、今の株価水準は決して割高じゃないというような話を明日はちょっとまとめてみようと思ってます、
はい、ぜひお聞きしたいところです。
テクニカルの専門家ですけれども、はい、それもちろん収益水準についての考え方っていうのをものすごく引き入れていて、非常にこちらのメルマガ投資にあたっては参考になりそうですね。
ぜひ皆さんにご参考していただきたいと思います。詳しくは番組ホームページ右のゴゴジャントレードサロンのバナーをクリックしてください。本日のゲストは荒野博さんでした。荒野さんどうもありがとうございました。番組もそろそろ別れのお時間です。
はい、来週も頑張っていきましょうね、
はい、素敵なゲストお招きしてお話を伺います。鎌田さんどうもありがとうございまし ました。それでは皆さんまた来週。この番組は投資家の英知をすべての人に、投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。